皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、背を向ける者、恵みを受ける者。聖書箇所は、ヨハネの福音書13章30節から33節です。お読みいたします。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになります。しかも、直ちにお与えになります。子供たちよ、私は今しばらくの間、あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして、私が行くところへは、あなた方は来ることができない、と私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。一番を見てみましょう。ユダはパン切れを受け取るとすぐに光であるイエス様に背を向け、外に出て行ってしまいました。その時、すでに夜であったので、まさに彼は闇に消えていったのです。なぜ彼は主に背を向けたのでしょうか。非常にこの箇所は印象的なところですね。イエス様はヨハネの一章のところで書かれているように、光なるお方でありました。この方に命があり、この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。これがヨハネの一章の4節、5節に書かれているイエス様に対する言葉でした。まさにイエス様は、この時イエス様の使命を全うするための大きな決断をいたしましたね。イエス様は決して群衆によって死に追いやられたのではない。無理やりに周囲の圧迫の中で死ななければならなくなってしまったのではありません。むしろご自身が死を選んで死に向かって惜しく歩み出ていく、この姿がイスカリオテのユダに今すぐ死なさいと裏切っていく行為へと、サタンがその心の中に入り、サタンの力の中に用いられてしまう、このユダに対して明確に語りました。イエス様はご自身命を捨てる、私たちに光を与えるためにイエス様はご自身から命を捨てられるんですね。その光なるイエス様が輝くとき、ユダは闇の中に入っていくのです。すでに夜であった。この言葉は印象的であります。光なるイエス様のそばにいつもいたユダでありました。でも心にサタンが入って支配していくときに、彼は光を愛するのではなく闇を愛して闇の中へと光なるイエス様に背を向けて出て行ってしまったのです。しかし、聖書は言います。闇はこれに打ち勝たなかった。闇は光に打ち勝つことはできず、実はイエス様はいよいよ栄光の輝きをこの十字架に向かっての歩みの中で輝かせていくのですね。なぜ彼は主に背を向けたのでしょうかというところに、3章の19節が参照として挙げられています。その3章の19節には、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。ユダの内にある罪の性質は、光よりも闇を愛した。ユダはどんなにイエス様の近くにいて十二弟子の一人のようにして生きてきたけれども、でも彼の本質は偽りの父であるサタンのもとにあって闇を愛する存在であったのですね。だからヨハネの第一の手紙の一章の19節で、このヨハネの福音書を書いたヨハネはこのように語っています。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。ユダがイエス様のもとを離れて光に背を向けて闇の中へ戻っていったのは、もともと彼が光の子供ではなかった、十二弟子の仲間とは違っていたということだったんですね。神様の選びの中で十二弟子は選ばれていくのですけれども、その中の一人は裏切り者でも、もともとその者は主を否定し主に背を向ける性質の中に生きていたのであります。他の十一人は憐みと恵みの中でイエス様の愛を受け取ることのできる心を与えられ、そしてつまずき、裏切り、主に背を向けたけれども、もう一度主に立ち戻ることのできる幸いを得たのですね。もちろんユダだけが主に背を向けたのではない。でも他の十一人は恵みの中にすでに受け入れられていたから、 闇からもう一度光へと彼らは戻ってくることができたのであります。適用の部分に、止める青年も主の前に立ち去りましたと書かれていますが、永遠の命を求めてイエス様のところにやってきた止める青年、お金持ちですね。でも彼は、すべてのものを捨てて貧しいものに施しなさいというイエス様の命令を聞いたときに、彼はイエス様に背を向けて、自分の所有している富を手放すことができず、この金銭を愛する心の家に、主の招きの言葉、主の従ってきなさいというこの言葉を背にして、元の生き方へと戻っていったんですね。あなたは主だけに仕えていますか?と、このルカの16章の13節から質問が書かれていますけれども、そこには、しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。ユダは富に仕える心を打ち捨てることができませんでした。富よりもはるかに豊かな、そして素晴らしいイエス様の愛を彼は見ることができませんでした。そして金銭に縛られて闇の中に戻っていくんですね。今なおあなたは金銭に縛られていませんか?マテモテの第一の6章の10節のところで、パウロは大胆にはっきりとこう語ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。まさにイスカリオテのユダを示すような言葉ではないでしょうか。光を光として受け止め、自分自身の内側に神様が与えてくださいました単純な信仰をしっかりと私たちは保って、イエス様の足元にいつもひざまずき、イエス様のお言葉を第一として歩んでいきたいですね。第2番目の質問は、31節の本文に目を向けることから始まりますね。そこでは、今こそ人の子は栄光を受けましたという過去形で、この栄光のことについて書かれています。また、神は人の子によって栄光をお受けになりましたと、ここも過去形ですね。ところが、脚注では栄光を受けますという別訳があるのだとこう指摘をしています。あなたはどちらがふさわしいと思いますか?ということですが、まあ私たちは翻訳者でありませんから詳しいところまでよくわからない。でも文脈の中から考えることはできますね。32節との関係で考えてみるならば、実はこれは栄光を受けましたという過去形で理解することの方が流れとしては受け止めやすいのではないかと思います。すなわち、今こそ人の子は栄光を受けました。これはユダがイエス様を裏切ることを決断し、その行動を取ることによって十字架への道が確定したということであります。まさに栄光の十字架がイエス様の人生の中にはっきりと確立したこの時ですから、私たちの罪のために十字架にかからんとするこのイエス様の歩み、これが闇の中にはっきりと輝いた時、栄光がここに表されたというのですね。これは愛の栄光であります。人間の追い求める栄光とは違います。愛によって私たちに示されるところの栄光の技、私たちのために与えてくださるこの愛なんですね。そしてこの一人子イエス様を私たちのために与えてくださった父なる神様のその偉大なる愛も、このイエス様の従順さの中で一緒に輝く栄光がここに表されたということができますね。まあ、32節の方では、神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになりますとこう書かれていますね。イエス様の決断、イエス様が十字架の死を受け入れるということを通して、父なる神様の深い愛がそこで栄光として輝いたならば、今度は逆に父なる神様が子なる神様であるイエス様を死から蘇らすことを通して、栄光の主を弟子たちの前にはっきりと表すことができるということなんですね。だから、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになりますと、これからの事柄としてこの出来事が示されるんですね。そういう意味で、このところには4回栄光という言葉が使われていますが、31節の方は十字架による栄光を示していると考えられます。そして32節の方は復活による栄光であります。共に私たちの人類の救いと永遠の命のためになされた栄光の技であります。適用のところで、あなたにとって何が栄光ですか?人たちと同じ心を持っていますか? すなわちイエス様は私たちのために十字架につく。人の目には呪いであり、また失敗であり、大いなる痛みの十字架が、屈辱の十字架がイエス様にとって、また父なる神様にとって栄光だったのです。私たちも同じなんです。使徒たちはそのことをはっきりと経験したんですね。使徒の5章の41節で、そこで人たちは皆のために恥ずかしみられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。この人たちも皆イエス様が受けた鞭打ちを彼らもまた受けることを通し、神様に従うことを通して、この地上的な面で言うならば、侮辱を受け、鞭打たれ、犯罪人のように扱われる。このように足蹴にされ、馬鹿にされ、排除されるような扱いを受けた人たちでありますけれども、でも彼らは、この苦難の中に栄光を見たんですね。十字架のイエス様と自分たちは等しいものとされているんだ。この一体感が彼らに喜びを豊かに与えたのであります。あなたにとって何が栄光でしょうか？あなたはただ目に見えるところの豊かさや素晴らしさ、それだけを追い求めてはいないでしょうか？主のために苦しみを受け、主のために侮辱を受け、主のためにあらゆる持ち物を剥奪されるような状況に置かれてもなお、そのことこそ主よ、あなたの家に心から喜びますと告白できるならば、これほど栄光を表す姿はないのであります。どうぞ受難のしもべが私たちの主であるということをいつも覚えて、栄光の輝きは闇の中に輝く光であるということを、苦しみや逆境や痛みの中に、貧しさや病や悲しみの中に光り輝く、この栄光の信仰、これが私たちに与えられているんですね。なんと感謝でありましょう。第3番目の質問。イエス様はなぜこの場面で弟子たちを子供たちと呼んだのでしょうか。福音書でここだけに用いられているというのですね。弟子たちがついていくことのできないところとは一体どこでしょう。まあここはイエス様がいよいよ十字架において死なれるわけで、目に見えるところのイエス様と別離の悲しみを経験しなければならない弟子たちに対して、イエス様は優しく子供たちよと語りかけるんですね。親を失い、寂しさの中に泣くしかないような子供たち、そんな姿を弟子たちの中に見て、イエス様は子供たちよと優しく呼びかけ、今は私が行くところにはあなた方はいけないけれども、でもそれは必ず新しい栄光の出来事の中で償われていくのだよ、ということを、イエス様は語らんとしているんですね。私たちは本当に物事を十分に理解できない子供のような愚かさを持ちますし、力のないもので、状況の中で右往左往してしまうようなものであります。でも、主はそんな私たちであることを知っておられますから、私に対して子供たちよと今も呼んでくださるんですね。だから私たちは、マルタのように立派な成人したクリスチャンであるということを何とかして神様の前に見せようと努力する必要はないのであります。むしろ愛のままの自分の姿を持って、子供のようにイエス様にすがっていく、イエス様に求めていく、イエス様の愛に身を委ねていく、これが大事なんですね。あなたは自分自身がイエス様の愛の中に神の子供とされているということをどれだけ感謝を持って受け止めているでしょうか。あなたにとってイエス様はいつも自分を理解し、自分の痛み悲しみまた弱さを受け止めて、こんなものでも決して見捨てない、いやむしろ愛を持って育ててくださるお方であると、あなたは心から信じているでしょうか。主とあなたの関係は恵みに満ちているでしょうか。恵みとはまさに受けるに値しない大いなる祝福、利益、それを神様から受けるということですね。私たちは本当に本来であるならば、地獄に定められて当然のようなものであるにもかかわらず、イエス様はご自身の血潮をもって救い出し、私たちを子供たちよと呼んで、私たちを導いてくださる、このような新しい恵みの関係と私たちを導いてくださいました。いつもこの恵みにしっかりと立って、イエス様の前ではどんな時にも子供のように素直に自分の心を表していきましょう。そしてイエス様の愛の扱いを誰よりも豊かに 味わっていこうではありませんか。イエス様はあなたのために闇の中に光り輝くお方として、あの十字架にご自身の身を貼り付けるのであります。十字架は闇の中に輝く愛の光であります。栄光の光であります。この栄光の主をいつも見上げながら、私たちもまたこの地上において栄光の技、主に従うことを通して受けるさまざまな苦難をも喜んで受けていきましょう。ユダは主に背を向けるものでした。しかし私たちはイエス様から恵みを受けた者として、いよいよイエス様に目を向け心を注ぎ、イエス様の足跡をたどっていくものでありたいと思いますね。途上の歩み、デボーションタイムでした。